ご覧の方々、こんばんは、おはようございます、こんにちは。今ですね、イスラエルにチームが使わされておりまして、今パウロ秋元牧師もですね、使わされておりますので、夜の礼拝は私の方で担当させていただきます。先ほどですね、新年礼拝とアルベルさんの礼拝の模様が生中継されてましてですね、今日間に2つ礼拝入りましたんで、通常第7礼拝です、第9礼拝ぐらいかな、思うんですね。ちょっと、とても、よかったなと思うんですけど、先ほどですね、イスラエルの、ね、映像、今後ろにガリラヤ湖がですね、ガリラヤ湖が映ってますけれども、本物 の、 ガリラヤ湖のところで礼拝をしてですね、なんかこうすごくこう臨場感があるというか、ドラえもんの道具があれば私たちもそこにそっと行けそうなですね、まあ、そんなような感じでとても祝福されました。そして新年の御言葉もですね、そこで発表されましたけれども、ちょっと新年の御言葉を読むだけ読んでいきたいと思います。マタイによる福音書のですね、13章の23節ですね。マタイによる福音書の13章23節、ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。この言葉ですね、先ほどもメッセージがありましたけれども、秋元牧師がですね、お帰りになってからまたメッセージがあると思いますので、楽しみにしていきたいと思います。あとですね、実際に VR ですね、バーチャルリアリティで今日デニス牧師とか山田牧師に言ってましたけれども、ああいうものを使うとですね、本当にこの場所がイスラエルであるかのような、まあ、そうい う、 こう臨場感ですね、さらにそういうものが生まれるんじゃないかなと思って期待しております。来年あたりですね、きっとこう、まあ、みんな眼鏡をかけて礼拝するってもちょっと周りから見ると何だろうと思うかもしれませんけれども、非常に、ね、これ 臨場感があるなというふうに思うんですね。で、そういった映像の働きというのはとても進んで、いるわけですね。そして毎回毎回映像の方が流されますけれども、山田牧師も言ってましたが、私もですね、ちょっとこう映像何回も見ていてですね、ちょっと目が疲れたりして、こう目をつぶって見たり、目をつぶって見えないんですけども、音楽で聞いてですね、それでちょっと過ごすことが最近ありましてですね、ただ改めて映像をこう何度も見ると、やはりそこにこう語りかけとかがあるなというふうに思います。ですのでですね、これから映像をちょっと見ていきますけれども、再びですね、見ていただきたいと思います。ちょっと今日 の、 メッセージの御言葉を読むのを忘れましたので、御言葉を開きたいと思います。ハバクク書の2章の3節4節です。ハバクク書の2章の3節4節、お読みいたします。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。はい、今日これからこの御言葉を通して学びたいと思います。その前にですね、まずはカンボジアのチームの映像を見ていきたいと思います。お願いします。
私
私はちょっと学校に勤めているんですけども、私の勤めている学校でですね、毎年9月の学園祭で、木原牧師をですね、お招きして、自然の市個人の講演会をしていただいているんですね。で、今年でもう15年になるんですけれども、本当にですね、普段、高校3年生対象なんですけれども、普段ですね、私の授業で寝てるか喋ってるかという生徒がですね、真剣にこう聞いていて、そして本当に感想を聞くと本当にですね、素晴らしかったとか感動したとか、こんな話聞いたことがないとかですね、非常にこう素晴らしい反応があります。そしてあれですね、やはり若いので感受性が非常にこうね、強いんですね。そういうことでですね、話の内容というのはカンボジア孤児院の子どもたちのお話なんですね、ほとんどが。礎の石の本の中にもありますけれども、子どもたちの話を木原牧師されるんですけども、本当にそのいろんなエピソードがありまして、でそれを思い出してですね、今の映像を見ると、あ、こんなに大きくなったんだなということが分かりますね。本当に時が経つということもありますし、本当に神様のですね、働きが進められているなというふうに思います。で、日本の教会では社会奉仕がですね、ちょっと弱いということも言われていますけれども、本当に私たちの教会は神様の言葉によってこの社会奉仕とかですね、海外宣教とか進んでいるということを見ることができます。それとともにですね、いつもカンボジア個人の子どもたちはですね、風の響きの歌集ですね、6集が出ましたけれども、それにイラストを応募してくれるんですね。それを当てはめて、編集して学校に入れるっていう仕事をですね、私もしてるんですけれども、今回はですね、先ほどもこの映像の中にもありました、先ほども歌いましたけれども、本当に素晴らしい歌を、作ってですね、応募してくれました。これはカンボジア個人の子どもたちが作ったから、じゃあ入れてあげようってことではなくて、本当にですね、審査員みんなが素晴らしいというふうに判断して入れた曲だと思います。またカンボジア個人はですね、東京アンテオケ教会の、オンラインの教会としてですね、働きも進んでいるというふうに思わされます。はい。それでは次はイスラエルチームの映像ですね、お願いします。 はい、ありがとうございます。今私この目の前でこのテレビ見てですね、改めて気づいたというか、ちょっとびっくりしたというか、よく秋元牧師はこの映像を見た後ですね、映像の話をされますよね。すごい綺麗ですね。びっくりしました。まあ普段目をつぶって聞いているだけだったので、本当にですね、これ素晴らしい映像だと思います。すごく何て言いますか、肌のこう細かいところまでですね見えてしまうような、そしてまた空撮があったりとかですね、はい、びっくりしました。イスラエルチームはですね、10月下旬から11月、今使わされているわけですけれども、11月からですね、私たちの教会は新年ということで、今日が新年の礼拝となっています。そして今イスラエルでですね、チームが過ごしてまして、7時間遅れているので、そんな感じでですね、ブログにどんどん出ているので、ブログを見ながら私たちも祈ったりですね、またチームに参加しているといったような、またこの感じですね。そして代表として行っていますので、まあ私たちもですね、このイスラエルチームの期間、共にこう神様と交わる時を過ごしてい、きたいなというふうに思うわけですね。でイスラエルはですね、2つ意味があるということを言われまして、イスラエルと霊的なイスラエルですね、まあ、私たちクリスチャンは霊的なイスラエル人であるということで、そして国籍は天にあると、そしてまたイスラエルから使わされてくるということですね。まあ、我々実際行ってはいないんですけれども、代表が行っていますので、共に霊的な意味でイスラエルから使わされていくと、それぞれの場合使わされていくという事柄をですね、捉えていきたいというふうに思います。また新年の御言葉も与えられましてですね、また新しい1年が始まるんだなということを強く思わされています。さらにまたチーム続きますので、チームのために取りなしのお祈りをしていきたいというふうに思います。それでは、次はパウロですかね。パウロの映画ですかね。はい、では。
I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading.I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world.
Luke, am I dreaming?
I'm here.
Rome is stained with the blood of our brothers and sisters.
No!
This is what trusting God gets you.
People are desperate. We're the only light left in this city.
I cannot fix their faith.
You can inspire their faith.
You risked people looking to me before Christ.
The day I heard you preach, my God, I saw Christ in you.
There are men, women, children that will never meet you. There must be a handwritten account of your acts.
What do you really know about these Christians?
I am concerned with these documents.
We've got to get these out of Rome.
Do you think that we are plotting an escape?
Write another word and I send you to whatever god you want.
Luke!
They've gathered men to overthrow Rome.
To what end?
Justice!
They want revenge.
No!
Why not?
Love is the only way.Comes, you will have the strength to do what is right.
Your people die today.
This world doesn't know a thing about love.
Where sin abounds, grace abounds more.
はい、このパウロの映画ですけれども、昨日からですね、上映されています。渋谷の方で上映されているようです。見た方いらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないですか？ちょっと昨日始まったばかりですので、私も見たいなというふうに思うんですけども、この、 私ですね、先ほど言いましたように、高校の方で教えてまして、倫理という科目をですね教えてましてですね、ちょうど先週キリスト教の授業をやったんですね。こちらの1分動画なんかを流したりしながらですね、授業を進めているわけです。ヨハネ君が3回ぐらい出てきてるやつですけど、やってますけれども、そのパウロの話の、ところで、やはりパウロというとちょっと馴染みがないんですけど、英語でポールだとかですね、あと目から鱗っていうことわざがパウロの話から来てるとかいう話をすると結構親しみがこう湧くみたいなんですね。それでパウロは劇的なこう改心をするわけですけれども、なんかいろいろこう教科書や資料集にもこのパウロのこと載ってまして、ある資料集を見てたらですね、パウロはダマスコの途上で雷に打たれたと書いてあったんですね。ちょっと雷に打たれたら死んじゃうかなっていう、そういう感じで、ちょっとその資料集は採用しなかったんですけれども、光に当たって倒されたということですね。そして本当にパウロはガラッと変わってですね、先ほどもお話あったように、罪人の頭でふさわしくない、本当にクリスチャンを迫害して殺した、そういうような罪人をですね、神様がらっと変えて、そして聖書を書いたりですね、福音を伝える異邦人の伝道者として用いていきました。そのことからもですね、本当に神様の素晴らしさというのも感じるわけですし、また映画は非常にこのリアルでですね、やはり映像で見ると、またこう感じるものが強いなというふうに思いました。ですので、機会があればですね、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思います。次は、エルサレムの平和を祈る集いについてですね、はい、お願いします。
Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls.Security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム、このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第一日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従い、エルサレムとそのすべての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
חזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなると、 いうことをね感じます。
はい、このエルサレムの平和を祈る集いというのはですね、私たちも毎年やっておりますけれども、これは今言っていましたように聖書に書いてあることですので、神様の命令であり神様の御心であるということですね。今年も行いましたけれども、日々ですね、そのエルサレムのことを祈りつつということもあると思うんですが、エルサレムにはですね、2つのやはり意味というか2通りあってですね、エルサレムとあとですね、天のエルサレムですね、天国のことですね。で次の1分動画にも関係しますけれども、私たちのこの天の住まいですね、永遠に住む天の、エルサレムという事柄があります。で、そのことを待ち望んでいくという意味もあると思うんですね。次は1分動画を続けて見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には12使徒の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
はい、ですね、この千年王国の後に、天のエルサレムがですね降りてきて、そこに永遠に私たちは住むと、いうことですね。私はマーリンさんのですね、恐れからの解放の読んだ時にですね、マーリンさんは天国に行かれてるんですね。命の水の川の描写がありましてですね、それを読んだ時に、ああいいな、ここ行ってみたいなというね、 まあ、そういう強い思いがあったんですけれども、まあ、今も命の水の川の話がありましたけれども、私たちはですね、そこで永遠に主と共に住むということです。それを期待していきたいと思います。はい、それではですね、メッセージの方、聖書の方に入っていきたいと思います。もう一度ハバクク書の2章、3節4節のちょっとポイントのところだけ読みいたします。3節の終わり、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。4節、しかし正しい人はその信仰によって生きる。今日はですね、このハバクク書をちょっと見ていきたいんですけれども、ハバクク書はですね、神様と、預言者ハバククの対話形式になってます。そして1章を見るとですね、最初に叫んでいるんですね。いつまで助けてくださらないんですか。これはですね、正しいこうユダの民が周りからこういじめられているというか虐げられているですね。で、神様なぜ悪者をのさばらせて我々をこう守ってくれないんですかみたいなですね、そんな感じです。で、まあ、例えば神様信じている私よりも周りの神様信じていない人たちの方が何か波風もなく幸せそうでお金持ちでみたいなですね、うち貧乏なのやつお金持ちだとかですね、そんなようなこう叫びですね、まあ、文句までいきませんけれども、まあ、そういった叫び、があります。なぜ正しい裁きをされないんですか。そしてその後読みますと、神様の答えはですね、より驚くべきものだったんですね。それはですね、もっと悪いことが起こる、バビロンを起こして、ユダを攻めさせるということだったんです。もう理解を超えたようなことですね。しかし最終的には神様はそのバビロンを裁くと、正しい裁きをするということで終わっているんですけれども、まあ、そういう背景があってですね、先ほどのもし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという言葉が語られています。で、この言葉は私たちの教会にリバイバルの約束として与えられている言葉でもあります。それでですね、この幻ですね、何が遅れることはないというかというと、まあ、神様の幻、まあ、ビジョン、または神様の言葉、神様の約束ですね、それは必ず来る、遅れることはないということです。そのことを言っているわけなんですけれども、まあ、ちょっとこの読みますと、遅くなっても遅れることはない、なんか遅くもう遅れてるじゃないかみたいなですね、まあ、そんなふうにこうちょっと不思議な表現だなと、ね、いうふうに思うんですけれど、まあ、これはどういうことかというと、例えばですね、今日高円寺の駅で会いましょうって約束をして、まあ、私が類推して6時ぐらいかなと思って6時に行って来ない、で7時になっても来ない、だんだんイライラして8時になっても来ない、9時になっても来ない、10時になっても来ない、あれ来るのかな、11時になっても来ない、まあ、これはどういうことなんだろう、もう嘘かなと思ったりですね、12時5分ぐらい前にですね現れたと。これはですね、私にとって遅いと感じますけれども、遅れていません。ね、今日中に会うということですから遅れてないということなんですね。まあ、そのようなことだと思うんですね。遅くなっても、まあ、それを待たなければいけないということですね。で、神様のビジョンとか神様の計画、まあ、神様の約束というのは、まあ、そのようにですね、ちょっと遅れがちという体験をよくします。で、やっぱりですね、なかなか私そうなんですけども、待てないというか、自分で何かしちゃいたいとかですね、待てないタイプなんですね。牧本節もちょっと待てないタイプかなという感じはしますけれども、ちょっとですね、なかなかこう待てない、自分から今のはちょっと違うかもしれませんけれども、信仰的にはそうじゃないですかね、ちゃんとなさってるんで、私の場合はちょっとこう待てないとかありましてですね、大体すぐ期待しますよね。例えば緊急電話ってありますでしょ、その110番とか119番ですね、かけたことあるでしょうか。私学生時代ですね、ある時私2階に住んでいたんですけども、外から声が聞こえたんですね。山川さん火事だよって声が聞こえたんです。はっと目を開けると煙もくもくで真っ白だったんです、部屋の中が。まあ、それで慌てて外に出たらですね、隣の家が燃えてるんですね。でもちろん消防車を呼んで、でもなかなか来ない。で、家族ってみんなでバケツリレーでこう水かけて消そうとしたんです。そしてもちろん当時もクリスチャンでしたから一生懸命お祈りしてですね、したらですね、煙があるってことはこっちにこう風向きが来てたわけですけど、風向きが変わったんですね。で、向こうに行って向こう側には家がないので助かったんですけども、それでですね、燃え移らずに済んだんです。でもやっぱりですね、すぐ消してほしいね、消防車がすぐ来てすぐ消してほしいと、まあ、そういうふうに思うわけですね。でもなかなか来ないと。そしてこれは数年前なんですけども、 それ建て直してですマンションだったんですね。でマンションうちの隣窓内りなんですけど、夜中の1時ぐらいにですね、なんか物音がするんですね。そしたら見るとなんか泥棒が窓を破って入ってるんですね。まあ、それでですね、私はこれやばいと思ってですね、110番しました、ね、で110番して、ね、やっぱり来ないんですよ。なかなか全然来ないんですね。でやっと来たかと思ったらもう深夜2時ぐらいです。ピンポーンってうちに来たんです。そしたらですね、刑事さんが来たんですけど、刑事さんってなんかね、太陽に吠えるとかなんかね、そういうかっこいい、ね、強い、そういうイメージだと思うんですけど、なんかね、すごいちょっと失礼ですが弱々しいというか、なんかそういう頼りなさそうな人が来たんですね。そして言うんですね、これから踏み込みますと、あなたも一緒に踏み込みましょうみたいなことを言うんです。で一緒に来ましょうとか言うんですね。一緒についてきてくれって言うんですね。ちょっと怖かったんですけども、私隣のとこ行って塀にですね登らされて、サーチライトを持たされてですね、出てきたら照らせとか言うんですね。でそれをやったんです。そしたらおじさんとか出てきて、まあ、その おじさんがですね言う話では、なんか家族の者が鍵を忘れて窓を破って入ったっていう、ちょっと非常識なお話でですね、まあ、泥棒ではなかったと、ね、まあ、警察の方にはですね、あなたのような善良な市民がいるので我々は助かってますとか慰められてですね、そんな事件がありました。でも本当に来なかったですね。すぐ来てほしいのに来ない、私たちの生活にもそういうことはありますし、まあ、神様に対してもこんなに祈ってるのに、こんなにですね願ってるのに、なおどうして助けてくださらないのですかっていうようなことがあるですね。また試練というのも私たちに許されることがあります。ですので、でも神様の時にですね、この言葉によると神様の時に必ず来るということですね。そのことを待ち望んで、信じているっていう必要があります。ですね、でちょっと証をしたいんですけども、私 の家はですね、日本とても日本的な家で、私はクリスチャン1世なんです。でこの中にはクリスチャン2世の方が結構いると思うんで、まあ、そういうの方々にはちょっと当てはまらないんですけれども、まあ、家族の救いというのはですね、大きなテーマでもありました。それでですね、とにかく私の家はとても日本教的な家でですね、神棚があってですね、普通の神棚じゃないんです。昔の家で、今はないんですけど、こんなでかい神棚でですね、そして仏壇がもちろんあります。で庭にお稲荷さんの祠があってですね、赤い旗が立っていてですね、山川稲荷大明寺って書いてあるんですね。そして家の中にはお守りお札だらけなんです。そして両親はですね、何かあると拝み屋さんのところ行ってお告げを聞きに行くんですね。そして私と兄がいるんですが、兄はと私はですね、近くのカトリックの保育園でマリア様にお祈りをするっていう、そういうですね、ちょっと不思議な感じの家でした。そして父親はですね、神社の総代みたいなのをやって、もうまさに神道みたいなですね、まあ、そんな感じです。それでですね、そんな中で私と兄が、私が高校生の時、兄が大学生の時にクリスチャンになったんですね。そしたらですね、父親がいろいろうるさいんですね、文句を言うんですね。でうちの父親は放任主義で、まあ、商売やってましたから、忙しくてですね、子供のこと全然構わないですし、まあ、例えば友達ん家でお酒飲んできて真っ赤になって帰ってきたみたいな時でも何にも言わないんですね。はい、悪いことして何にも言わないぐらいの、そんな感じの人でした。ところがですね、教会に行くというと文句を言うんですね。もう迫害に近い、もうひどい教会に行くクリスチャンというのは悪だというようなですね、まあ、そんな感じでいつも言われてました。ですから兄の結婚の時はですね、ほぼ宗教戦争になってですね、双方譲らず午前中教会で、午後神社でですね、2回結婚式をやったんです。まあ、そんな感じで、まあ、私の時は母がですね、クリスチャンになってましたんで、それは大丈夫だったんですけれども、まあ、その母が召された時にもですね、まあ、数年前ですけれども、実は仏式とですね、キリスト教式2回これも式をやったんです。まあ、とにかく父親はですね、そういうことを譲らないというタイプの人でした。そして、まあ、私の妻もですね、両親がクリスチャンじゃなくてですね、共にこう家族の救いのためにこう祈ってきたわけです。そして共に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉を語られてたんですね。で語られてからだいぶ経ちます。もう何年も何年も何年もですね、一緒に祈りながらですね、でもこれはね、救われるんだろうかという感じでした。そして妻の方の両親は亡くなる前にイエス様を信じてですね、 天に召されてきました。残ったのはうちの父親ですね、残ってたんですね。まあ、これはですね、今までの経過から見てももうどうしようもないというような感じだったんですね。しかしこう言葉があるんですね。そしてもう体が悪くなってですね、90歳を前にして、そして老人病院に入りましてですね、もうそろそろ危ないというような状況になったわけなんですけれども、そんな中でですね、私では兄が伝道してイエス様を信じたんですね。で、私その連絡を受けたら本当にびっくりしました。はい、それでですね、中央のところに行きますと、イエス様は信じます、感謝しますっていう信仰告白のような紙が貼ってあってですね、いつもそれを言っていたそうです。そして救われる前はですね、本当に死の恐怖とかやっぱりイライラするんでしょうかね、だいぶなんていうかこう状況良くなかったんですけども、本当に穏やかになってですね、私たちがこう見舞いに行くと声を振り絞ってありがとうってこう言ってくれるんですね。そして静かに天に召されていきました。そして葬式はですね、告別式の方は兄が牧師ですので兄の出席で、キリスト教式でやったんですね。そして兄が父親からいろいろ聞いた、家族親族に対するこう思いをですね、それぞれ手紙にして渡してくれたんですね。で、私に対してもその手紙がありまして、それを読んだらですね、まあ、いろいろ悪口も書いてありましたけれども、ですね、本当に感謝の言葉とですね、で最後に 天国で見守っているよって書いてあったんですね。私はそれを見て本当に神様、素晴らしいなと、本当に奇跡というのはあるんだなと、私にとっての奇跡ですけれども、本当に考えられないようなこの奇跡がこの4月なんですけれども起こりました。そして言葉を思い出しました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉ですね。ああ、この言葉確かに与えられていたんだ、確かに真実なんだということをですね、その時の、思ったことを覚えています。私たちの、こう思いと、まあ、計画と時と神様の時とちょっと違うことがあります。そして確かにこう遅くなってもということはあるかもしれません。しかし神様の時にですね、その言葉は必ず成就していくということですね。そのことをぜひ覚えておいてください。私たちの時ではなく神様の時にですね、その言葉そして神様の計画とビジョンは成就していきます。そして実はこのハバクシはですね、これでまとめますけれども、2章の4節がポイントなんですね。こう書いてあります。しかし正しい人はその信仰によって生きる、信仰によって生きるですね。で、信仰によって生きる、それは神の言葉を信じる、去年の御言葉にもなりましたけれども、神を信じなさいということはずっと語られました。神を信じるというのは神の言葉を信じるということですね。はい、このハバクの2章の4節は新約聖書に3回ですね、引用されててですね、ローマ人への手紙、ガラタ人への手紙とヘブル人への手紙ですね、重要な書簡に引用されてるんですね。ですからこの聖句は非常にポイントの聖句です。信仰によって生きる正しい人はですね、その信仰によって生きる、神様の言葉に従って、神様の言葉を握って生きるということですね。まあ、私たちいろいろな事柄をですね学んでいますけれども、ポイントはですね、神様の言葉を信じて、そして、その言葉を握ってですね待ち望んでいくということですね。そのことを、今回もまた新しい年もですね覚えて進んでいきたいというふうに思います。それではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、この御言葉ありがとうございます。さらに新しい年が始まりました。主ご自身がどうぞ豊かにこの年を導いてください。それでは癒しの祈りをしたいと思います。まず神様に、この罪の悔い改め、そして癒しのことを求めていくお祈りをしてまいりましょう。天の父様、どうぞあなたがこのそれぞれ私たち一人一人のうちに臨んでくださり、あなたの豊かな癒しの技を成してください。イエスキリストの御名によって病の呪いを縛る。イエスキリストの御名によって惑わせを縛る。天の父様、この悪しき者から守ってください。どうぞその力を封じ込めてください。またイエスキリストの御名によって一人お一人のこの体と心に見えず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。天の父様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。それでは賛美をしてください。